ということでございましてね、まあ大型連休に突入ということでございますけども、まあまさかね、こんな日が来るとは、こんな大型連休が来るとはっていうような感じのね、まあこのコロナ禍で、なかなか動きが取れないということで、まあ本来でしたらね、今日もスタジオにはですね、アシスタント候補生 B の八太郎くんに来ていただいて、まあね、大好きな独立 UHF 局の話とかね、そういう話に花を咲かせようと思っておったんですけども、まあご存知のようにというかね、こういう情勢ですんで、ちょっとなかなか自宅からここまで来てもらうのは難しいということで、まあこの後電話をつなごうと思うんですけども、しかしね、このコロナで何ですか、まあ私も結構気使ってね、一応言うてもね、いろんな人とこう接しますから、移したあかんなと思って、朝ね、まあ当然ですけど体温を測るんですよ。まあ朝起きて、で体温計がありますから、で体温計をまあ脇に挟んでね、ピッとするんです。でね、なんていうんかな、朝起きてね、あ、なんか今日ちょっと熱っぽいなって思うことって結構あるんですよね。で会社とかでも、まあずっと仕事とかまあしてたらね、あれちょっとこれ熱っぽいんちゃうかとか、なんかちょっとしんどいなって思うことってね、まあ皆さんどうか分かりませんけど、私結構あるんですよ。朝なんかでもね、起きて、うわこれちょっと熱あるんちゃうかと、やばいな、これはもうとにかく体温を測らんとと思って、電子体温計でピッとね、会社の健康保険組合の斡旋で買ったね、この体温計をですね、ピッと脇に挟んで検温するんですよ。で、うわどうしよう、これもし体温高かったら、これ平井さんに連絡してね、今日の収録変わってもらわなあかんとか、うわ1週間とか2週間休みになったらどうしようかなと思いながら、ピピって言ってこうなるじゃないですか。でパッて見るでしょ、36度、おいね、いや今日も熱っぽいな、これやばいな、昨日は36度やったけど、これ今日はやっぱりちょっと熱っぽいでと、うわ大変やな、どうしようかな、ピッ、 36.3 度、おい平熱かいと。で平熱結構低いなと、あんまりねこの年になるまで何もない、熱がない時に自分の体温を測るってあんまり皆さんしないでしょ。女の人はね基礎体温とかいろいろ測るんかも分かりませんけど、男いうのはね熱が出た時にしか基本体温を測らない生き物なんで、自分の平熱なんかね知らないんですよ。で今回このコロナでね、初めてまあ毎日体温を測るようになって、あ俺こんな平熱低いんやと、36度そこそこあるかないかの男なんやと、もう下手したら35度なんぼとかね起きてすぐあるんですよ。で問題はなんか自分では熱っぽいような気がするのに、体温を測ると低いと。でこれは何かなと思って自分なりにまあ考察してみたんですけども、やっぱり自律神経があんまり良くないんでしょうね。特にね一日仕事してたら、あなんか熱っぽいなと思うこと結構あるんですよ、ね、で特にねそういう意味ではマスクしてずっと仕事してるでしょ、これなんかね頭がちょっとぼーっとしてくるというか、自分のなんか息で、そのマスクに溜まる吐く息でなんかこう熱っぽくなってくるっていう、そういう症状がねなんかあるような気がするんですよね。でそういう時にまあ一瞬昼休みの時とか家帰って体温ピッて測るじゃないですか、いややっぱりちょっと熱っぽいからと思って、やっぱり温度計ね、体温計見たらやっぱり36度、まあせいぜい高くてほんま3度なんですよ、平熱なんですね、何やったら低めの平熱なんですよ。だからそういう意味で言うと、やっぱり自律神経が良くなくて、体温は普通やのに、その自分のね心の中の気温が、気温というか体温がね良くない方に触れてるんじゃないのかなっていう気が、今回まあずっと数週間平熱というかね、朝起きて体温測り続けて感じたことですね。はい、皆さんも自律神経には気をつけましょう。それでは参りましょう、せーの、らしくあれ。
私たちラジオはお伝えします、正確な情報をあなたのもとへ。私たちは問いかけます。ステイアットホーム、不要不急の外出を控えていますか？密閉、密集、密接、3つの密を避けていますか？手洗いや換気、マスクの着用をお忘れではないですか？他の人と一定の距離を保っていますか？私たちは応援します。みんなが一丸となって日常を取り戻せるように。民放ラジオからのお知らせでした。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はい、今ね後ろ車が通り過ぎていきましたけども、
そこでやってるんですか、
ご自宅は1階ですか？
3階建ての3階です。ここは
3階建ての3階で、そんな後ろの音聞こえんのそれ？
いやそんな聞こえてます？何か、
いや私一応ラジオ局勤めて長いんで、そうこういうインタビューの時の後ろの雑音とかすごい気にする方なの。
なんでしょうね。
いや後ろ車通ってない？
いや全然もう 車の音なんか何もしないですよ。
あ、そう、じゃあ車じゃないんか。
ちょっと
完全に思い込みすぎですね。
ミュージックソンのね、寺門さんの番組みたいな。
あ、そうですね。
ビビを走ってる。
あれは斬新でしたけどね。
朝4時やでっていう、ね。
そう、あれ面白かったですよね。
はい。
まあ、来年もやって、今年もやってくれますかね。
やってほしいですけどね。
まあでも、同じことは2回せえへんでしょうね、でもね。また次の企画を考えてくるでしょう。
楽しみにしたいと思います。
ね、思います、はい。さあ、このコーナーではですね、私チェリーが皆さんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございますが、
はい、
今週はですね、その八太郎さんアシスタント候補生 B でございますけども、
はい、
ね、あの一般企業にお勤めということで、
一応そうですね。
ね、も
う
やっぱり会社の勤務にも影響出てますか？
結構、まあ4月の中旬ぐらいから、時短勤務と自宅待機っていう。ローテーションが始まりまして、
時短勤務っていうのはやっぱ大阪は通勤ラッシュがあるから、はい、それを避けてあの通勤せよっていう意味での時短勤務ってことかね。
そうですね、うん、あの前後1時間ずつこう、はい、早まったりとかね、遅くなったりはないんですけど、うん、
早めに。
そうですね、出勤が、出勤が1時間押して帰りが1時間早くなるみたいな。
それ効果ある？それしかし
あのうちの会社だけやったらいいんですけどね、
うん、みんなやってるもんね。
みんなやってるんで、
うん、あんま効果ないね。
まあ、多少少ないかなっていう感じですよね、うん、電車も、
ね、でも今ほんま電車人減ってるでしょ。
あ、結構もうだって朝座れますもんね。普段座れないんですけど、
ね、立っていくもんね。まあ、そんな時短勤務と、そして在宅で
自宅待機、はい、あ、在宅がね、うちあのちょっと仕事の内容的にテレワークができない。
そんな業種もあるんですか？
そうなんですよ。あの、まあざっくり言っちゃうと、まあ、個人情報を扱うので、
探偵ですか？
いや
探偵？
あの
弁護士、弁護士さん
乗ってるような。いや違いますよ。
違うの？
違います。
まあ、はい、要は個人情報が扱うので会社から持ち出せないから。
そうですね。
だからもう家でさせられへんと。
はい、もう家で座っとけと。
ほなもう自宅待機の時ほんま家でほんま座ってんの？
することないんですよ。だから。
うん、ゴロゴロしてんの？
ゴロゴロしてますね。ラジオつけて。
OBC 聞いて。はい、
そうですね、OBC とあの右耳で OBC 聞いて左耳であの和歌山放送聞いてるみたいな。
ああね、
はい、
それでどうしても耳は OBC に行っちゃいますよね、やっぱり。
そうですね、
そうなんかい、ねえ、まあ気持ち
だけですからね。
ああね、あ、 OBC も、あ、いや、 昼も聞いてあげてください、 OBC もね。まあ、他にも聞かなあかんもんね、でもね。
いや、昼はだってワンダーランド聞かないといけませんから。
前回火曜日、
ええ、
いやー、ワンダーランドの前回火曜日ね、新番組でね。毎週ね、あの基本ワンダーランドさんの人脈をそのまま番組に登場させてるって噂ありますからね。
あのでもね、この間あの虎杖の話をね、虎杖を名産にっていう話ありましたけど、はいはい、あれ結構懐かしいなと思って聞いてましたよ。ゴンバチとかね、
言いますね、スカンポとかね、
言い方しますけど、
あれもね、まあ、聞いた話ですよ、ディレクターに聞いた話によると、
はい、
あのワンダーランドの谷坂さんでね、君の町出身なんですけど、
はい、
あの日高の方でそういうスカンポ、イタドリを育てる取り組みをしてると。でただちょっとどうも日高周辺ネタが最近多いから、その前の週スターティスやってるし、
あー、ごぼうの、
そうで、その前は日高川町で発作育ててはるんですけど、その話やって、ちょっとあまりにも日高エリアに偏りすぎてるんで、ちょっと君の町こんな記事あったんですけどどうですかっていう話があったらしいんですよ、ディレクターにね。
あ、その担当の方
に。そう、担当の方に、で、あ、これはじゃあ早速アポってみましょうということで、アポを取ったらしいですね、ディレクターの人曰くね。まあ、ぜひブログ見ていただいてね。
すごいブログが詳細にね、担当のディレクターの方書かれてるんで。
あれね、でも僕、僕じゃないよ、ディレクターの人言ってたんですけどね。曰くね、前回木曜日笠野さんの番組を半年だけやってた T ディレクターって言ってるんですよ。
はい、あー、どうしよう、
あー、どうしよう、無理ですっていうやつね。
パソコンバーンみたいな。
そう、パソコンバーンってやって、あ、パソコン動けへん、どうしようっていう、あの T デスクって言ってるんですけど、
はいはいはいはい、
その人のブログがやたらね、あの細かいんですよ。
あ、
細かかったんですね。
ま
あ、細かすぎてブログ9時まで書いてたって噂もあるんですけども、本番があ の5時前に終わって、あ、ブログ書かなって、あ、やっと書き終わったって言ったら8時とか、そういうあのちょっととこがあったんで、それはちょっと真似たらあかんのですけども、まあ、あの一応そのディレクターの意思って前来てますけども、意思を引き継いでちょっとあの細かいねブログを書いてるっていう風に、あのその火曜日の担当のディレクター言ってたんで、あのブログはあの T ディレクターへのオマージュなんです。
なんか以前ね、私が放送出た時に、まあ、チェリーさんが入ってるかどうかは知らないですけど、はい、Tデスクと山本ディレクターとね、夜が遅いベスト3っていう話あったじゃないですか、はいはい、
ありましたね。
で山本さんも T デスクもブログの文章がすごく長くなるっていう、
ブログ長いから変えられへんねんな
かもしれないですね。
ブログなんかもう適当でええやな、ほんまパパッとタイトルだけ書いてなんとかとなんとか、もうこれでほんまはいいんですよ、いいんですけども、ついこうね、まあ私じゃないわ、その前回火曜日のディレクターでT ディレクター、で山本ディレクターはブログ書きすぎ、若い者の三有志ですよ。いやそんなことはいいんですけども、はい、でその時短勤務と自宅待機、
ものすごい話それました
ね、もう大幅にそれましたけども、どうですか、そのサラリーマンになって初めてでしょそんな休みあんの。
そうですね、だからまあ私もこの春で5年目なんですけど、はい、うん、もうほとんどずっとね、やっぱり月曜から金曜までずっと会社行く生活に慣れてるので、うん、いざやっぱり平日休みって本当に何しようかなっていう感じなんですよね。
でこれがまたずる休みやったらさ、それこそその時間に外に出てさ、昼間から居酒屋行ったら最高やんか。
そうですね、
朝からやってるとこ行ってビール飲んでさ、ね、あ俺は自由だってなるけど、まあ、それもまあできやんじゃないですか。
それができないからこそ待機になってるんですけどね。なのでまあちょっとこうやっぱりずっと家にいても仕方ないんですけど、ちょっとこうね運動不足解消させようかなと思ってウォーキングを始めたんですよ。
あ、そうですか。なんか、あの八代さんもそう、なんか普通の人みたいな暮らしもしてるんですよ、その家の周りをウォーキングとかなんかラジオばっかり聞いて他のことをやってないかと思った、そういう一応体に気遣ったりとかっていうようなことも一応やってはるんですね。
まあ、ウォーキングしながらラジオ聞いてるんです
よ、ね、聞いてんのかいって話です
よ
ね、
ゴンパチの話もウォーキングしながら聞いてました、
ね、あ、そうですか。ウォーキングと合わない、やっぱりウォーキングするときはやっぱりキッス FM とかね。
あ、そうですね、
アルファステーションとか
音楽をね、
聞いてもらうのがいいかなと思いますけ
ど、そうなんです。だから片道そうですね2キロぐらい、2駅分向こうぐらいまで歩いて、折り返して帰ってくるみたいな生活を今してますね。
辛いね。
ね、本当に昼間とか何もすることないですからね。
することないよね。まあね、人生の中でそういうね、まあね、どれぐらい続くか分かりませんけど、時期がまああるっていうのはそれはそれでね。
そうですね。
世の中仕事はないと、ないはないで思わないってことが分かっただけでもね、勉強になったかなって思いますけどね。
だから要はバランスですよね。社会的に働きすぎるのも。あかんし、
あかん、ね、
休みすぎてもなんかね、あかんなと思いますけど。
そうやね。
はい。和歌山放送の番組でリモート出演ってあります？他に。
い
や、
基本あんまりないですね。
ああ、まあそうか、でも県内の方が多いっていうのもあるんですかね。
そうですね。
お出になられるのが。
それと、まあこれはあれですけど、結構ね、その自宅から放送するってハードル高いんですよ。
そうですね、
うん、まあ、要はそれ用に機材をね、いわゆるコーデックとか、そういうものを仕込んで基本的にはやるってことになるんですよね、はい、特に放送に耐えうるような音質とか、そのそうですね、安定性、そう、やっぱり、まあね、普通のインターネットの一般的ないろいろ音声送るのありますけど、やっぱ音良くないですし、
そうですね、
キンキンしてたりとかね、で、あと途中で切れるっていうのはありますやんか。
そうですね、しかも何が原因かっていうのがわからないのが余計怖いですよね。そう
そうそう、
だ
からそういうのがないようにしようと思うと、だから、メイン級のパーソナリティを家から放送させようとすればするほど結構気使うんですよね。今コミュニティでもね、やってるとこあるんで、あんまり言うとね、お前がやってないだけやないかって言われるそうなんですけど、
まあまあまあ
まあ、それはそれでいろいろね。
だから今結構そのね、ツイッターとかでもラジオで癒されてるって方が多いみたいなんですけど、実際作ってらっしゃる方は本当に今大変や思いますね。
そうですね、
いつにも増して
ということで、
はい、
そんなリモート話はこの辺にして、
はい、
参りましょう。このコーナー、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
アクセス殺到
ほう
ということで、ちょっと前なんですけど、実はね、アクセス殺到して和歌山放送のホームページがダウンしたっていう。
ああ、ありましたね。全く何も見れないっていう。
そうなんですよ。
503
エラーがずっと出てたっていう。
そうですね、
あったでしょ。
え
ー、最初に気づいたのは意外な点点点。
あ、 何でしょう、
誰もう僕もあの気づかなかったんですけど、最初に僕にホームページ落ちてますよって連絡してきたの誰やと思います？
あれ確か金曜日とか土曜日とかでしたよね。
ね、木曜か金曜かな、
うん、誰やろう。意外とってことはでも出演者とかじゃないってことかな。
あ、まあ意外はその人っていう感じです。
あ、局の方。
あ、それグレーな質問ですね。
あ、ラジコさんとかじゃないですよね。
ラジコくんではないですね。まあ似たようなもんですけどね。
はい、
最初に気づいたのは意外な男、はい、マナビ川崎。
あれ
元田辺支局パーソナリティの、現某社勤務の、
ボーイ
K さん、ボーイ K 君が、僕が会社で編集しながら J グループアワー聞いてたら、編集しながらっていうのは編集作業を自分でしながら J グループアワーもオンエアで聞いてたらって意味なんですけど、
あ、だからちょうどお昼ぐらい、
そう11時半ですわ、
ね、うん、
ボーイ K 君から LINE が来て、なんかホームページ見られなくなってるんですけどっていう連絡が、なんでお前がホームページ見てんねんってよっぽど言おうかなと思ったんですけど、
なるほど、意外ですね、そういう意味では、
まあ、彼にもホームページ見る権利あるんで、それは言わなかったですけどね。確か木曜日でしたわ、あれは。
じゃあたまたま何か見ようと思って、
そうです、
コンカラキンコンカンとやったら、
それ浜村淳さんですよね。
そうです、さすがですね、
そうなんです、
素晴らしい、
でそしたら見れなかったというね。これはまあ若いもうそのせいというよりかはいろんな事情が重なって、今ね、そのホームページのサーバーの会社とかも、
あ、そっか、
いろいろと、
そうですね、
東京に本社があったらそれだけ人でも足らんわけですからね。いろんなことがあってこうなったというね。
はい、
はい、そしてですね、
自
宅出演希望、
ほう、希望、
はい、
希望してる方が、
服部のおいやんっていうね。まあ、こういうご時世なんで、ぜひ自宅出演もいいと思うんですけども、理由はですね、感染予防のためということもあるんでしょうが、よく聞く MBS の上泉アナウンサーの番組で、うわちゃんが自宅から喋っていたからっていう理由です。
ちょっと待ってください、よく聞くのが MBS なんですね。
服部のおいやんね、MBS も ABC もよく聞いてますよ。多分そうやね、お昼は ABC 聞いてるのかな、どうなんかな。
服部さん出てるのお昼ですよね。月曜日以外か。
そうそうそう、月曜日以外。そうそう。若い妄想も聞いてるけど、NBS、ABC もよく聞いてはりますよ。
だから3曲をぐるぐる回してるってことなんです よね。
多分ね、銀行みたい。
ほう。
実はね、和歌山放送がまあ銀行から一番ほど遠い会社やと思うんですけども、いろんな意味でね、
ですね、そうですね、
そうですねってどういうこと
や、だって窓口とかないじゃないですか。だって
そう、いや、それがですね、唯一窓口があるのがですね、受付でございまして、
は
い、
あ、
和歌山放送の受付に、アクリル板が設置されまして、
あら、
感染症予防、
あのコンビニとか、そうそう、それこそあの郵便局ちょっとこの間行きましたけど、
はいはいはい、
なんかあのビニールみたいなのがね、上から吊ってあって、っていうのはありますけど、そういう形になってるんですか、
ね。まあ、あんな感じですけども、スタジオに設置してるのと同じようなアクリル板がですね、先日設置されましてが、
はい、
ですね、ちょっと下の部分 の, あ の, その要はそれこそ郵便局みたいにお金を受け渡しできるように、ちょっと下空白空いてるんですけども、開けすぎて意味ないやないかという、一部の声があってですね、ちょっと作り直したというね。
まあ、あの口元ぐらいまで開いてしまって、
そうそうそう、ちょっとそれをガッと下げたというね。
は
い、あ、時間なくなってきたな。さあ、そして、
はい、
ブレないあの小田川アナウンサ
ー、私の話題がまだ出んですね。
そう、ということで、はい、小田川さんブレないって話をしたいと思うんですけども、
はい、
まずですね、あの朝の番組ね、今火曜日映られて
はい、
ボックス聞くんですけども、小田川さん変わらないなと思うのが、まずですね、
はい、
この間はちょっとね、ショッピング、ラジオショッピングがありましてね、やっぱりショッピングの人ってちょっと変わったね、名字の人とかもたまに似てるんですよ。でこの間あるショッピングのキャスターの人、お名前がかまかみさん、
かまかみさん、
ええ、
どんな感じ書くんでしょうね。
鍋釜の釜に神様の神。
すごい、
ね、変わった名字でしょ。でその釜神さんに、その開口一番、変わった名字ですねっていう。
小田川さんらしい、
あの宮司か何かの家系でしょうかみたいな。あのいきなり突っ込む。
ああ、でもそれってあれですよね、通販の方にも親しみをね、リスナーの方に持ってもらいやすいかもしれない、ね。
もちろんもちろんで、その鎌上さん曰くそういう家系ですと。まるで今日のお話のように根掘り葉掘り質問する小田川さんっていうね。
さすが、
さすが、そしてですね、今年もやってきた、
はい、
はい、と言いますとジンジャーエールのね、
あ、
試飲コーナー
美味しいですよね。あれ
飲んだことあります？
もちろん、あの和歌山行くときは私買いますよ、スーパーで。
そうですか、また家にまた私もありますんで一ケース年末に買ったやつもだいぶ飲みましたけども、また今度買っときます。
いろんなところでね飲みやすいですから、やっぱり
そうなんですよ。
うん、
をまたね紹介して、あ、今年もやってきたなっていうね。
はい、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。